ユダヤの社会ではユダヤ教の教師であるラビや長老のところに子供たちを連れて行き、神の祝福を祈ってもらうことはよく行われていました。旧約聖書を見ると、ノアも、イサクも、そしてヤコブも、子供の頭に手を置いて祝福したということが書かれています。手を置くときに、特別な神の祝福が注がれるとユダヤでは信じられていたのでしょう。本日の箇所にもイエス様に触れていただくために子供たちが連れて来られました。するとイエス様は、神の国はこのような者たちのものであると言われ、連れて来られた子供たちを抱き上げ手を置いて祝福されました。今朝は受動的な子供たちの姿を通して、御言葉から恵みに預かって行きたいと思います。13節にある子供たちという言葉は、12歳以下の男の子や女の子を指すと考えられますが、ルカによる福音書の並行記事を見ますと、血のみ子と書かれていますので、ここに書かれている子供たちとは、まだ小学校にも入学していないような幼児であったのかもしれません。現在の私たちの感覚では、幼児といえば可愛らしい天使のような存在で、その無垢なところ、純真で無邪気で天真爛漫な姿は、見習うべき美徳の一つであると考えてしまいますが、当時のユダヤの社会においてそのような価値観は一切ありませんでした。そしてそのような価値観は事実とは異なっていると思います。彼らに罪や汚れがないというのは私たち大人の願望に過ぎないからです。いずれにしても、当時のユダヤでは、現代と異なり、幼児の死亡率は高く、律法を本格的に学び始める年齢に至るまで、子供たちは価値のないもの、取るに足らないもの、まだ律法をよくわきまえない、罪深い存在であり、小さきものと考えられていました。十章の13節、14節をご覧ください。イエスに触れていただくために、人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかし、イエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。弟子たちは子供たちを連れてきた人々を叱りつけました。なぜ叱ったのでしょうか。その理由についていろいろ想像することができますが、第一に弟子たちは家に戻ってきて結婚の話をイエス様から改めて聞いているときに、人々が勝手に子供たちを連れてきたため、弟子たちとしてはイエス様との会話が途切れてしまったことに対し、腹を立てたということです。第二に、イエス様に対する配慮ということがあったのかもしれません。このときイエス様一行は、エルサレムに向かっていました。もしかしたら、このところ理由はわかりませんが、イエス様は緊張の連続であるということを弟子たちに察知されていたのかもしれません。あるいは、イエス様のお顔に疲れが 現れていたのかもしれません。この大切な時期にできるだけ余計な負担を先生にかけないようにしなければと配慮したということです。第三に、子供の祝福を求めてやってくるとはなんと身勝手なと批判する思いがあったのかもしれません。弟子たちはこれまで自分の生活や自分の財産を投げ打って主イエスに従ってきました。主イエスと共に旅をしながら数々の困難や苦しみを一緒に背負いながら歩んできました。それなのに突然現れた子供たちがいきなり主イエスの身元に来て祝福を求めるというのはあまりにも身勝手すぎる、序列というか秩序をわきまえるべきだということで、弟子たちが叱ったということも十分に考えられると思います。その理由が何であれ、イエス様はそれを見てかえって弟子たちに憤られ、妨げてはならないと言われました。この妨げてはならないという言葉は以前にも出てまいりました。イエス様のお名前を使って悪霊を追い出している者を弟子たちがやめさせようとした時です。その時もイエス様はマルコ福音書9章39節で、やめさせてはならない、禁じてはならないと同じ言葉を用いています。やめさせてはならないという言葉が連呼されることによって、弟子たちの無理解、弟子たちとイエス様との感覚のズレが暴露されているのです。また14節に出てくる憤りという言葉は怒りよりもっと強い言葉です。福音書の中でイエス様の怒りについて書かれている箇所がいくつかありますが、憤りと書かれているのは唯一本日の箇所だけであります。なぜイエス様はそれほど激しく怒られたのでしょうか。おそらくこのように無視されている子供たちが神の国に入れられることにおいて、福音の大切なエッセンスがそこに隠されているからだと思います。このように取るに足らず無価値で小さな子供たちが神の国に入れられることにおいて、まさに福音の大切なエッセンスがそこに隠されているに違いないのであります。13節の人々が子供たちを連れてきたという言葉に注目いたしますと、実は主語が省略されていて、一体どのような人々が子供たちを連れてきたのかはっきりとはわかりません。両親なのか親族なのか知人なのかお兄ちゃんなのかお姉ちゃんなのか、はっきりとはわかりません。とにかく子供たちは自主的にイエス様の身元にやってきたのではなく、連れてこられたということです。受動体なのです。幼い子供たちにとってはなすがまま任せる以外に方法はありませんでした。目の前の人により頼むだけであります。しかしこのような子供たちの受け入れの姿にこそ福音のエッセンスが隠されていると言えるのです。イエス様は続いて次のように語って子供たちを祝福されました。15節16節をご覧ください。はっきり言っておく。 子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。そして、子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福された。福音とは、一方的な神の召しを信じ、一方的に与えられる神の国をただ受け入れることです。私たちがイエス様を選んだのではなく、イエス様が私たちを選ばれました。それでは、私たちキリスト者が入れられている神の国とは、何なのかと言いますと、それは永遠の命であり、罪の完全な許しであり、悲しみも涙もない、聖霊による義と平和と喜びの国であります。この神の国は、私たちが何にも勝って第一に求めなければならないものでありますが、同時に、ある人が望んでその価値を支払えば、その国に入れられるようなものではありません。その価値があまりにも大きいために、人がどれだけ巨額の金額を積んでも、どれだけ功労を立てても、どれだけ善行を積んでも、そこに入る資格を得ることはできないのです。神の国とは、その価値が莫大なため、それはもっぱら天からの贈り物であって、神の招きに対し、子供のように受け入れる者だけに入ることが許されるのです。マタイによる福音書16章26節には、次のような御言葉がございます。どうぞご覧ください。マタイ16章26節。人は、たとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのに、どんな代価を支払えようか。永遠の命を買い戻そうと、いかなる代価を支払ってもそれは叶わないということです。神の国を、人間の側で、何かをして、その報いとして得ようとすることは不可能であります。イエス様はそのように、莫大な価値のある神の国が、このような者たちのものだと言われ、子供たちを抱き上げました。それだけではなく、手を置いて祝福することさえしました。旧約聖書によれば、祝福するという言葉は大変重たい言葉です。一度神の名においてなされた祝福は取り消すことのできないものでありました。主イエスがどれに足らない、価値のないとみなされていた子供たちに手を置かれ祝福されたこと、このことを私たちは重く受け止めたいと思います。私たち改革派教会では、子供に幼児洗礼を授けていますが、その幼児洗礼の一つの根拠となるのが、今朝の御言葉でございます。もしかしたら幼児洗礼について、次のように言うのを聞いたことがあるかもしれません。なぜ自分の口で信仰を言い表すことのできない幼児にも洗礼を授けるのか。どうでしょうか。聞いたことがありますでしょうか。私たちは信仰によって救われて神の国に入れられます。 そのことが大前提としてあります。それではまだ右も左もわからない子供に、なぜ洗礼を授けるのかという質問です。この質問は、究極的には、信仰とは人間の意志から始まるのか、それとも神の恵みから始まるのかという問題に行き着くことでありましょう。もし信仰が人間の意志から始まるのであるなら、救いは究極的に人間の意志に依存することになります。救いは人間の意志にかかっていると言えます。反対にもし信仰が神の恵みから始まるのであるなら、救いは究極的には神の恵みに依存し、そこに人間の功労の入る余地はなくなることでしょう。この問題をめぐって五世紀初頭、ペラギウスという人物とアウグスティヌスという人物が論争をいたしました。ちなみにこのペラギウスという人物は人間の原罪を否定し、後に異端宣告された人物です。ペラギウス陣営は、最初に神の招きがありますが、その招きとは決定的なものではなく、人間がその招きに応じて信仰と悔い改めによって応じることができるかどうかに救いがかかっていると主張しました。つまり信仰と悔い改めは、そしてその先にある救いとは、全面的に人間の自由意志にかかっていると主張しました。したがってまだ分別のない子供に洗礼を授ける幼児洗礼には反対するわけです。洗礼は自分の口によって告白することができる成人洗礼しか認めませんでした。一方、私たち改革派教会が支持するアウグスティヌス陣営は、ある人が信仰と悔い改めに至る前に、実は内在的で強力な神の恵みがあり、神の恵みが信仰と悔い改めに先行していると主張しました。つまり、ある人が信仰と悔い改めに導かれるのは、その時点に至るまでにおいて、神の導きがあって、信仰と悔い改めは、その人の自由意志から出ているように見えるけど、実際は全面的に神の恵みにかかっていると主張しました。一見すると、どちら側の主張も、甲乙つけがたく、どちらとも最もだと感じるかもしれませんが、この問題は突き詰めて言えば、すべての相互作用の末に、最後の決定権は誰に置かれているのか、という問題であります。結局のところ、何が救いを決定するのか、という問題です。すべての相互作用の末に、最後の決定権が、もし人間の意思、人間の決定に置かれているのなら、ペラギウスの主張が正しいことになるでしょう。そして、人間の意思、人間の決定、人間の信仰告白は、最も重要なものとなるでしょう。しかし、もし神と、神の摂理に、決定権が置かれているのなら、人間の信仰告白に先行する神の恵みを受動的に受け入れているということになるのです。つまり、私たちが今現在あるのは、このように教会で神を賛美し、神に礼拝を捧げているのは、 私たちの信仰を告白に先行する、神の恵みがあったればこそと告白することになり、私たちがこのように信仰と悔い改めに導かれたのは、もっぱら神の恵みによるものだと告白することになるのです。そして、私たちキリスト者の子供たちが、すでに神の恵みの中に入れられているとみなすのは、何ら不自然なことではないでしょう。キリスト者の子供において、はっきりと排教的な態度が現れない限り、つまり、キリスト教徒や仏教徒に改心したなどということが起こらない限り、彼らが恵みの契約の中にすでに入れられているとみなされ、四次洗礼を授けることは、何ら問題にならないという考え方です。このようなわけで、改革派教会では、キリスト者の子供たちに幼児洗礼を授け、子供たちを契約の子として、教会全体で育み、そして、主の日の礼拝において、親と子が一緒に礼拝を捧げることが推奨されてきたのであります。神の国とは、何か人間の側のアクションによって、人間の側の選択や、人間の側の告白や、人間の側の心によって得られるのではありません。この国は永遠の命であり、罪の完全な許しであり、聖霊による義と平和と喜びの国であり、あまりにも莫大な価値があるため、もっぱら天からの贈り物として受け取る以外に方法はないのです。福音のエッセンスとは、誰も自分を誇ることがないように、ただで受け入れることなのです。イエス・キリストは天国の門となってくださり、私たちに救いの招きを語ってくださいます。神の国に入ろうとする者は誰でも、自分を誇るのではなく、子供のように、イエス・キリストにある神の国を、ただで受け入れるものとさせていただきましょう。私たちの会員の家族の中には、まだ洗礼を受けていない配偶者や子供たち、あるいは幼児洗礼を受けながらも、週の初めの日の礼拝に出席しない方が幾人かおらっしゃいます。私たちには神の摂理は隠されていますが、しかし、そのような方々のために粘り強く、取りなしの祈りを捧げつつ、いつの日か必ず共に礼拝を捧げる喜ばしい日が来ることを待ち望みたいと思います。